Hey, what's up? 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日のテーマは子育てで役立つ英語表現です。お子様に英語で気持ちを表現してほしい。しかし、どんな表現を教えたらいいのかわからない。子供英語？それとも大人になっても使える英語？今回はそんなお子様への英語教育におすすめする英語表現だけではなく、本当はおすすめをしない英語表現もご紹介したいと思います。ニックネームムーミンママさん。10歳の長女と6歳の次女が遊んでいるとき、長女が高圧的に分かったの？ということがあり、注意していたのですが、治らないので、もうじゃあ分かった？じゃなくて、make sense っていうようにして、と伝えたところ、make sense は難しいのか、is it okay？ というようになりました。また、次女が出先でトイレに行きたくなると、おしっこやうんちというのが嫌で、I gotta pee にしてと伝えたらそういうようになりました。うん。英語で言うことによってダイレクトに伝わらなくなるので満足していたのですが、逆にネイティブの方が聞いたら下品だったり、強い言い方だったりしたら困るなぁと思うようになりました。注意するとき、やめては don't do that。鼻をほじらないでは don't pick your nose。静かにしては be quiet。また zip up your mouth など言っているのですが、実際は使わない方がいいフレーズだったりするのでしょうか。また I gotta pee は、私が高校生の時アメリカで知り合った女の子がトイレに行く時に言っていて、 go to the bathroom じゃなくていいんだと衝撃を受けたのですが、大人になったら使わないのでしょうか。他にも子育てしていて使えるようなフレーズがあれば、それも一緒に教えていただけると嬉しいです。ムミママさん、ありがとうございます。いやー、わかるなー。なんかこう、これこそまさに、自称のまんまだったらいいのか否かといったところですよね。本当に生きた親子英語とは何なのかというところではあるんですけれども、いい題材だと思います。しかしあれですね、ご自身も英語が話せる方なのでしょうか。まあ、高校の時にアメリカで知り合ったというふうにおっしゃっているので、海外経験があって英語もそうですよね、話せる方だからこそ、こう zip up your mouth という言い方、この zip ってファスナーのことですよね。あのファスナーをするようなイメージで zip って言ったら、静かにお口チャックか、そうそうそうそう、これになりますよね。そう、なんか高校生ぐらいって大人にもなりきれず、でもまだちょっと子供っぽいところが残っているから、お手洗い行くときに、あ、ちょっとおしっこ行ってくるみたいな感じで、からピーっていう表現をするんですが、これはちょっと大人で使っているとまずいでしょうね。これ男子がすごいお下品な言葉を言っているのを聞いて、ちょっと衝撃、英語が話せない私でも衝撃的だったことがあって、あのピーよりもっとお下品な言い方があるんですけれどもはい、ちょっとびっくりした。先生もなんか目を丸くして耳を疑っていましたけれども、いや、これは実はまあバスルームの方が良かったりしますよ。あ、こういう風に言うんだって思いますけれどもね。そう、でも真似しない方がいいです、高校生であるならば。もうでもその6歳のお嬢さんとかだったら全然大丈夫ですよ。それで今回はですね、どちらかというとこれは使わない方がいいけど、逆にこっちの方を使った方がいいんじゃないというご提案をさせていただきたいなと思ったんですけれども、なんかこう子育てをしているともう注意ばっかり気づいたらしてません？もう私も本当になんか、あ、また注意ばっかりしてる。つまり英語に直すと don't 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 ばっかり言っちゃってるなって思うんですよ。それしない、あれしない、やめてばっかりもっと逆の捉え方しようよって自分にね思ったりしているんですけれど、英語も日本語もじゃあ同じ視点で見ればいいかなと思って、これ私自身も心がけたいから、あの今日はとってもいい、私の心を成長させる、あの母親としての気持ちにも余裕を持たせる、とてもいい、あの学びになる回かなと思っているのですが、英語でこう、まあ don't don't と言いがちではありますが、まあ please という魔法の言葉があるわけですよね。まあ子供はやってほしくないことをやり続けます。例えばやめてって言いたい時に don't do that っ ってなりがちですけれども、それを stop it please に言い換える。これだけでもなんか don't って言葉を使わないだけでもすごくなんか気持ちが楽になる気がするし、あと stop it って言いがちなんだけど stop it please stop it please please でちょっと合わせるというのはありですよね。でまあもちろん don't を使わなきゃいけない表現もあるわけですけど、 don't do it please とか please don't do it please は基本的に頭にもお尻にもどちらにもつけても大丈夫です。 don't do thatDon't do it! で、私は今まで終わらせておりました。といっても私も基本的には今日本語で上の娘とはやりとりしているわけで、あれなんですけれども、そういう時には Please don't do it. 何でもあれですね。皆さんどうでしょう？ Don't って言いそうになったらその前に Please 持ってきてみましょうか。ね。Please don't do it. そうするとちょっと Don't のトーンも下げられるかなと思いました。Listen to me.私の言うこと聞きなさいじゃん。Please listen to mommy, listen to daddy, listen to me. いかがでしょう。はい。で、まあ多くの親御さんにありがちかと思いますが、あ、言い過ぎたなと思ったら抱きしめながら Sorry だったり Thank you だったり、日本語でもごめんねとかありがとうというのを私はとても大切にしたいなと思っておりまして、きっと多くの親御さんもそうだと思いますが、何か言ってしまったら Sorry about that、 もう素直に子供にも対等に謝れるという気持ちを持ちたいですよね。そして Thank you Thank you、4つ前のエピソードだったかな、 TH の発音練習をしましたけれども、ここでもちょっと TH の練習にいいやと思って、たくさん Thank you を使ってみるのもいいでしょう。お子様にもね、たくさん感謝の言葉を伝える、これこそがあれですよね。きっとお子様が外の世界でも人に感謝できる心を持つ、育むという生きかけになるんだろうなと思うし、そう願っております。で、例えば Don't do itと言いがち、やめてそれと言いがちだけど、こういう風な言い換えもできるんじゃないかなと思うんですよね。 I don't want you to do this. I don't want you to do it. あなたにそれをやってほしくないんだって、もう命令形命令形になりがちなところをちゃんとしたフレーズにしてみる、これ素敵ですよね。私も心がけようと思います。あと私の親友、第100話でゲスト出演してくれたマイは、お子さんが3人いて、旦那さんがアメリカ人なんですけれども、まあ、基本的に日本語で育ててると言いつつ、私の前で全然英語だったかな。そう、よく That's enoughGuys, enough っていう風にも言っていて、あ、こういう風に使うんだと。私はそこの横で彼らの会話を聞きながら英語の勉強をして、Guys, enough. もう十分って言ってるでしょって日本語と英語になっていて面白かったんですけど、よくね、これやってました。日本語でもありますか？今から5数えるよとか10数えるよ。そのうちにやめてっていう風になりますが、英語では、I'm going to count to five. I'm going to count to five. Five. Four.Three. Good boy. みたいな感じでやってましたよ。これもちょっとお使いになりたい方は。なんかお互いカウントダウンしているうちに、こう気持ちも安定してきたりもするかもしれないですからね。と、これも、Don't cry. Stop crying. 泣かないの！と怒る代わりに、I don't want you to cry anymore.これ以上泣かないでほしいな。I don't want you to cry anymore. これいいテーマじゃないですか。I don't want you to 何々。あなたに何々してほしくない。と伝えたいとき。I don't want you to 何々ですね。うん。これいいじゃないですか。誰々に何々をしてほしくない。誰々に何々をしてほしいっていうときに、want to 誰々を入れるという、これ文法の練習にもなりますよ。want to って want の後 to だけじゃなくて、want の後に目的語の人が来ると、誰々に何々をしてほしいとかしてほしくないにつながりますからね。すごく早口で私は喋っておりますが、もしご興味のある方はノートという機能で文字起こしをご覧ください。もしくは皆様書き起こしの練習をしてみてください。あと私は、まあ、 いいですか、これせっかくなのでもう皆さんに宣言しますけれど、娘が4月から2年生になります。で、正直2歳半まではめちゃくちゃもう英語漬けというか、英語だけで本当に触れ合ってきたし、見させるこうテレビ YouTube も英語のみで来たんですけれども、やっぱりいつしか日本語がメインになってきたんですよね。あと、まあ日本の幼稚園小学校に行っているっていうこともあり、まあ、日本語が本当にメインになってきて、で、娘に対しての英語教育は本当におろそかになっていたということを私正直にお伝えします。うん。なんかね、このリスナーの方とは英語に関しては正直な気持ちで向き合いたいので、で、ここから私はやっぱり心を入れ替えようと思いまして、せっかくやっぱりレイディ先生という立場で私もいるのに、自分の子供に英語を全くあれしてきてないっていうのは、もったいないし、お恥ずかしいし、皆さんにこう、自分が経験してきたことを自分のことでしかお伝えできてないじゃないですか。自分がどういうふうに英語が話せるようになったか。だからここからはぜひ、まあ娘は2歳半まで英語に触れてきたっていうのと、あとやっぱりどちらかというと私も英語を使う時もあればそうじゃないみたいな、いい加減な感じで来ちゃったんですけど、リスニングがまあゼロではないんですよね。まあとはいえ、ここからちょっと娘の英語と本気で私も向き合おうと思ってます。で、娘を、実験台っていう言い方はとても良くないのですけれども、しっかりと英語が、こう、ペラペラとまではいかなくとも、こう、話せるレベルに持っていこうと思っていて、で、その経験というのを惜しみなく皆さんに、お届けしていこうと思います。で、よくね、こう、英語ってこう、自分の子供をどこを目指させればいいかわからないっていうこと多いと思うんですよ。いや別にネイティブになれるわけではないけれど、でも英語には困らないでほしいなと思われている親御さんってたくさんいらっしゃると思うので、私もまさにその一人なので、だからそこの、こう、英語に、ちょうどいい英語のレベルに子供を持っていきたいというお母様たちに、私がお手本となってちょっと教えできるお子様への英語というのも今後お届けしていきたいなと思いますので、ちょっとまだ時間をいただきますが、お楽しみにというところですよね。で、その中でよく私は娘に What do you think? と聞いたりします。答え求めてくるじゃないですか、子供って。ね、これどうすればいいの？ああすればいいの？ What do you think? 自分でちょっと考えてみようね。あなたはどう思うの？というふうにも言ったりはします。これは別に怒っている時に限らずですね。あと結構その I love your idea とか That is such a great idea とか褒めるときは褒めたたえますね。まあ今はこう英語で私が聞いても娘は日本語で答えるっていうことしかほとんどできなくて、だって Why do you think? って聞いたところで It's because っていうそこまでのフレーズは作れないからあれなんですけれども、それも結論というのを簡単にでも英語でできるようにしていきたいなと思いますし、やっぱりこうしっかり考えさせるという教育はしていきたいなと思いますね。答えを簡単に与えず What do you think? の精神で子育てをしていきたいなと思うのと、あとはまあ今日のエピソードを整理すると、こう Don't, Don't と言いがちなところを Please をつけてみるとか、あとは Don't の代わりに I want you to 何々という表現に変えてみるというところをポイントにしてみたいなと思いますね。そう、子供だからじゃなくて子供にもリスペクトを持ってこう接していきたいなと思いますし、うん、感謝の気持ち、それからこっちが悪いことだってあるわけで、ママだって完璧じゃないんだから、ということはもう正直に私も伝えるようにはしています。だから一緒に学んでいこうねと、一緒に親子で成長できたらいいですよね。参考になったでしょうか。少しでもお役に立っていれば嬉しいです。そして私の子育て英会話もこうご期待ください。アップデートしていきますね。でもこれは子育てだけに限らず、おそらく英会話をやっているすべての方にも役立ってくることだと思いますので、お楽しみに。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方でも上古しをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載しておりますので、ぜひお役立てください。さて、今回も番組へコメント、そして質問をいただいております。ご紹介させてください。ニックネーム、桃が一番好きさん。 去年10月頃から通勤時に聞き始めました。コロナ前からコロナ禍、そして2024年の今の最新回にたどり着きました。3ヶ月ほどで4年間のレイニー先生の時の流れを一気に感じることができました。第1回は始まりの音楽があっていつの間にかなくなったけど Hey What's Up はずっとそのままで、その度に Nothing Special とポッドキャストに答える毎日を過ごしております先日朝食時に私の中2の息子が最近明るくなるのが早くなったねと言ったので英語にしてみようと思い These days sunrises begin early. Last month it was more later と作ってみました。合っているかわからなかったので Google 翻訳に打ち込んだら言いたかった訳が出てきたので合っているのかもと息子と話していました。息子がそういう時のそうだねってなんて言うのかなと言ったので Yeah, I think so じゃないなんて会話をしていました。違う言い方があるかと思って調べてみたら Yeah, that's right と出てきて That's right は正解って感じがするねと息子が話していました。こんなたわいもない会話の時のうんそうだねという相槌はネイティブは That's right というのでしょうか。ありがとうございます。まずですね、ご自身が思ったことを英語に訳してみる、これはいい学習方法です。これ私がもう常に言っていることで、とにかく自分が言いたいことをまず日本語から英訳してみましょうねって、でこれを誰かにチェックしてもらってそれが頭の中でできるようになっていった時に話せるようになるプロセスですよとお伝えしてます。これって正解は何かで調べたのかな、 Google 翻訳か。そっか、 Google 翻訳ってあっている時とそうでない時もあるのであんまり信用しすぎない方がいいかなと思うんですけれども、
うん、
These days いいですね。ここ最近 These days the sun rises early とか earlier than last month でいいんじゃないですか。これも These days the sun rises earlier than last month だと先月よりも、日が昇るのがここ最近は早いという、もう2つのフレーズを1つにまとめているので、うん、意外とシンプルにコンパクトにできているかなと思います。で、これに対して、まあ、that's right っていうのも、that's right は正解なんですけれども、そうだねっていう that's right って言ったりもしますし、もっと口語的に言うんだったら、yeah, right っていう言い方かなと思ったりします。日が昇るの先月より早いよね。いや、I know って言ったりもするでしょうしね。そうだよねっていうふうに。これは相槌としては、気になるところで、多分これ私が日本語も理解しているからこそ、多分、気になるニュアンスをお伝えできているかなと思います。だからしっくりくるのは、Yeah, right とか、Yeah, I know とかだかなと思います。ありがとうございます。さてこの番組ではご感想やリクエストをお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。 Apple Podcast では番組全体へのレビュー投稿でしたが、 Spotify ではエピソードごとのレビューになりますので、こちらぜひぜひ書いていただけるとですね、参考になりますのでよろしくお願いします。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。あれこれイングリッシュは私が代表を務めている英会話スクールイングリッシュパートナーズの講師たちが出演しています。 YouTube、Instagram、Facebook、X、 そして TikTok で2日に1遍配信されていますので、ぜひぜひフォローしていただけたら嬉しいです。そんな中で今日お伝えしたいのは、意外な意味お伝えしていこうかなと思います。What do you do? とっさに聞かれると、皆さんこれは何を聞かれていると思いますか？ What do you do? と私は初めて聞かれた時に What do you do? あれ、現在進行形の What are you doing? ではないけれど、おそらく今何をしているかを聞いてるんだろうなと捉えていたと思います。そして今その瞬間にやっていることとかを答えていたでしょうねだけど What do you do? というのは、実はあなたは何をしますか、あなたは何の仕事をしていますかということなんです。実はこの What do you do? は省略されている表現があって、 What do you do for a living? What do you do for a living? この for a living が省略されてるんですね。直訳すると、生きていくために何をしていますか？つまり、あなたの仕事は何ですか？という意味になります。だから、What do you do? と聞かれた時には、今、あなたがこの瞬間に何をしているかではなく、お仕事を聞かれているので要注意です。私だったら、I run English school とか、I teach English とか、I am an English teacher とか、こういう答え方ができるかなと思いますので、ぜひ、とっさに What do you do? と聞かれた時に答えられる答えを用意しておくことをおすすめします。So that's it! Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。So till then! Bye!
さあここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは、私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集。マンツーマン、グループ、キッズ、すべて出張レッスンとオンラインレッスンで行っています。また英会話の講師も大募集。女性だけの募集になりますが、東京23区内で出張レッスンができる方や、オンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくはイングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。